川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、お星様になりました第93回です、はいはいはい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
いやあのね、
はいはい、
マイクを通して自分で自分の声聞こえるじゃないですか、うん、はいはいはい、残念でならないですね。
鼻声ですね、若干風邪ですか。
ちょっとね、風邪ひいてしまいました。すいません、いつも以上にお聞き苦しいですけれども、ちょっと大丈夫かな。今のはラジオ聞いてる方もちょっと音が入った
ノイズがね、ちょ
っとノイズみたいな、うん、大丈夫ですか。はい、まあまあ、あのちょっとね、
また子守も大変でしょうからね今。
そうね、
やっぱりこう夜とかね、夜泣きとかしちゃうと、うんうん、お母さん起きないといけないですから。
まあね、うん、あのね、ついこの間、
はいはい、
本当にいきなり爆発したみたいに泣き出したことがあって普段はこうふえってなって泣こうかなみたいな感じで来るんですけど、
予兆があるわけですね。
そうそうそうそう、はいはい、この間ね、相当機嫌が悪かったのか、
うんうん、
最初からトップだったんですよ。
あ、もうフルスロット
で。そう、あれはびっくりしましたね。夜中に1時間ぐらいそのまま泣き通しでしたけど。
大変ですね、本当に、
うん、でも楽しいです。まあまあそんな話は、
ね、まあ可愛いですからね、
うん、そうそう、可愛いからね。まあ今度ゆっくりするとして、ですね、今日はね、あのゲストの方も来てくれるし、はいはい、久しぶりにあのコーナーもようやくできるので。
あ、そうですね、
ちょっとね、楽しみにしといていただきたいと思いますが、まずはですね、レギュラーゲスト紹介しておきましょう。アシャミンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、元気アシャミン。
元気です。最近はちょっと元気あり余ってますね。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあそんなアシャミンにもちょっと聞きたいことがあるので、
はい、
普通歌をいつ紹介したいなというふうに思います。
はい、
ラジオネーム9組3番さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お星さんメンバーの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
厳しい夏本番となっていますが、いかがお過ごしでしょうか。皆さんのこの夏を乗り切るためのテーマを教えてください。そして報告していました歯医者の通院があと1回で終わることになりました。今回の通院で一番きつかったのは八重歯の根っこ取りです。高校時代には左右両方に八重歯があったのですが、右側のは特に磨きにくく、バナナを食べている時に折れてしまい、根っこは歯茎の中に残った状態でした。あれから十数年、今回の通院で歯茎の穴が発見され、この原因が残った猫ということが分かり、切開をして取り除くことに。先生が言う通り大手術となり、先生も苦労されていました。だって、お疲れ様でした。
バナナで折れるものなんですか。
ね、それすごいですね。
ね、よくこうリンゴとか、
あ、
ちょっと硬いものね、
あるかもしれない。
バナナ、
同じ果物で言ったらね、バナナは折れにくい方に入るでしょうね。
まあ、折れないじゃん。そう、折れたっていう表現が正しいのかどうか分からないですけど、
ね、すごいですね、うん、でも大手術で根っこ取ったんですって。もう聞くだけで痛いですね。
痛いです
ね。でもまあようやく終わるらしいのでね、
うん、
お疲れ様でした。よかった、よかったです。美味しいものいっぱい食べてください、うん、これからね。で、厳しい夏を乗り切るためのテーマを教えてほしいということで、
はいはい、あ、もう暑いですかね最近、本当に香川県も。
2人はちなみに夏バテとか毎年するタイプですか。
夏バテはそうですね、まあ年中バテてる気がするんですけど夏は特にバテますね、うん、やっぱり体力を、
うん、
本当暑いだけで奪われていくので、
ね、
はい、
そういう時はどうしてるんですか。
うん、まずご飯いっぱい食べることかな。
あ、いいことですね。
この間、あの土曜の、
はいはい、
の日にあのうなぎ食べました。
あ、ちゃんとやったんですか。
やりました。あの結構大きめのうなぎを買ったので、
うんうんうん、
何か 2日ぐらいに分けて食べたので、
うん、いいね、贅沢ですね。
ざんまいしました。
実家暮らしですから、
はい、
うなぎ今価格高騰してますけど、
いや
一人暮らしは厳しいですよ。
たまたま妹が旅行でいなかったから、その分も食べられたか
なって感じ。ひどい姉ちゃん、ひどい。そうなんですか。
はい、
でもあれやね、食欲なくならんのはいいです
ね。そうですね、
夏バテして食べれんっていう人も結構多いじゃないですか。
あ、はい、なんか食欲だけはなくならないんですよ、
ね、でもいいことですね。
素晴らしい、
はい、うん、だから、まあ、食べて寝ること。 だと思います。
あ、大事ですね、
はい、基本ですね、
長井くんは夏バテする？
夏バテですか？
なんかでもね、長井くんこそ本当に年中バテでそうな感じがするんですけど。
でも本当にね、僕夏バテとか、まあ言葉は聞きますけど、自分でそれを感じたことはないんですよ。まあ、例えば食欲がなくなったりとかないんですけど、この間もめちゃめちゃ久々に体重計に乗ったんですよ、夏ね。したら体重が48キロ台でめっちゃびっくりして、
48？
そう、48キロ台で、あれ、もしかして俺夏バテしてるんじゃない？でも基本乗らないから体重計に、わからないだけで、
その夏で減ったのか、
そうそうそうそう、
徐々に徐々に来て48なのか、
そう
身長170以上あるよね。
172です。基本は高校時代から体重変わらないんですよ。だいたい50推移するみたいな。
それでも軽いと思うよ。
なんかスカスカ、
夏バテかな。
スカスカ。
いやでもね、確かに骨密度がなさそうですよ、ほんまに。
へえ。あ、でもね、折れそうだよね、なんか。
折れそう。
なんかね。
ほんまにくしゃみとか風邪ひいてくしゃみとかすると、あばら折れるんちゃうかなって思うんですよ。
これはね、夏バテ以前の問題ですね、ちょっと。
ただ太らないんですね、これ食べてるんですね、しっかり。
ねえ、体質かね、やっぱり。
体質、完全に親の遺伝ですよ。
すごい。ああ、そうなん？お父さん、お母さんも細い。
細いですね。親が、特に父親が細いですね。
ああ、そうなんや。
なので、多分夏バテしてたりするんじゃないかな。
気づかないうちに。
気づかないって、多分だから、気づかないってことが大切だと思う。人間認識すると肩こりとかも、
病は気から的な。
肩こり、来てるんちゃうかなって思うと、やっぱ肩こり感じる、
ね。そう、重くなったりするよね、肩がね。
そうそうそう。
あ、なるほど。
やっぱり感じないっていう、あの、なんか認識しないっていうことが大事だと
思う。さおちゃんはどう？
夏バテね、あの、わりかし前半にする方です。なんかこう暑くなってきて、まだ体が油断しているみたいな、
時に季節の変わり目ってや
つですね。そうそうそう、7月とかにこう暑くねこれみたいな感じで、ぐたっとなるんですけど、私も食欲とかはあんまなくなったりしないので、ただなんかね、眠くなる、すごい。
あ、はいはいはい、
もう持たないってなる。なんか、昼寝し一回さしてくれみたいな。
やっぱ体力が奪われてるんですね。
なるんですけどね、でもなんかこう、なんでしょうね、乗り切るために何かっていうことを特にしてるわけじゃないんですよね。でも
なんとなく体が慣れてって、
そうそう、過ぎるのを待つみたいな感じ。慣れるのを待つ。
年齢をこう重ねていくとまた変わってくるんじゃないですか。やっぱより感じるようになるんじゃないですか、季節の変化っていうの
は。あるかもしれない。まあでもゆっくり休んでいっぱい食べるのが基本ですよね。
基本は大切ですね。
あんま役に立たなかったと思いますけどね、この情報。知ってるってなると
僕の、あの、気づかない作戦はダメですか。
気づかない作戦もね、どうかな、それは。
それね、なんか知らない間に進行しているような気がして、ちょっと怖いですね。
そうそう、本当にね、それもなんか良くないと思う。あんまり早めに対処した方がみたいな時もね、あると思います。まあまあ、でもね、こんな感じです。星さんメンバーは大して役に立たなくてすいません。まあでもお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
またね、お待ちしております。そしてコントロールルームも挨拶だけしとこうかな。モッティ、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
どうしたモッティ今日？あっざます。
ちょっと今いい入りだったね。
よろしく。いや、はい、
はい、
今日もミキさんお願いします。
お願いします。そしてなんか今日はいっぱいおるんかな。コントロールルームはどんな感じかな。
おはようございます。
おはようございます。
ジュンです。
ジュンさんがスイッチャーで。
おはようございます。
はい、
今日は無事座れてます
ね。いつも奪い合いになるんですけど。
そうなんですよ。
スイッチャーが今日は一人しかいませんのでね。
まあでも、あの、控えというか、あの、リザーバーがいっぱい
リザーバー
いるので、
はあ、はあ、
今日は非常に安心感が、は
い、あ、そうなんですか。
はい、
じゃあちょっとリザーバーも紹介してもらっていいですか。
あ、はい。
リザーバーって俺のことみたいな感じになってますけど。
はい、おはようございます。
おはよう
ございます。
え、
ロッケンロール。
ロッケンロール。
いきなり何ですか。あの、
我が息子が今ユーストリームに映っています。
お、あ、ユーストリームの方はそうですね、コントロールルームにも、あの、カメラを準備してますので、うちの平石家の息子くんが映っております。
おはよう。
はい、おはようって。アシャミはさっきやったっしょ。その流れ一連の、はい、親バカ炸裂ですね。ロッケンロールですね。マイク向けられると喋らない。やめてください、虐待です。それは顔にマイクを当てないでください。はい、もういいです。コントロールルームは、え、もう一人いますよね。もう一人は、もう一人後から来るから 残しとく。
あ、残し
とく。残しとく。
ちょっと時間よりも早めに来ました。
そう、早め入りをしてくれた、
はい、はい、
先生です。
細胞の先生です。
やっと。
モッティです。
やっと来ました、先生です。何度も言いますが、先生です。
コーナーできますね、これ。
そうです、うん。先生のコーナーにね、お便りいただいてたので、それ、あ、私のことかなと思った方は、ぜひ後半楽しみにしていてください。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まだ言うか。
しつこいな。
はい、ということで、まあね、今日はゲストさんも来てくれてますので、はいはい、早速本編に行きましょうかね、はい、この後はゲストさんにたっぷりお話をお聞きしようと思います、かわいねぎさんこのお星様になりました。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
4コマシリーズ
メンバー紹介。まずは私、かわいねぎさわこです。好きな言葉は寝る子は育つ。
ポジティブな門人こと永井圭介です。
どうも、ミキサーのモッティです。
最後にレギュラーゲストの平石です。
俺は
川柳沢子の
お星様になりました。お星様、
お星様通信2。今日最初のコーナーはお星様通信2のコーナーです。こちらではゲストの方にスタジオに来ていただいて、私たちが輝くヒントを得ようというコーナーになっております。
はい、
はい。コーナーに入る前にですね、ソーシャルストリーム、ユーストリーム、生配信で見てくださってる方、はいはい、コメントちょこちょこ入れてもらってるのでちょっと紹介してお
きます。はい、はい、はい、お願いします。
カシオペアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
モッティさんが画面にもっととか先生とかコントロールルームにすごいあのテンションが上がってますので、いや
普段こうあまり映らない。
そうそう、そうなんですよ、あんま映んないんで、リクエストに答えてそっち今日多めでお願いします。ゲストさんが出てるときはゲストさんの方で出ていいんですけどね。はい、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。他の方もですね、生配信で聞いてくださっている方、ぜひ思ったこととかゲストさんに聞きたいこととかね、うん、コメントをくださったら、ちょこちょこっと中で紹介していきたいと思いますので待ってます。さあ、それではゲストの方をご紹介しましょう。今日はですね、女性の方に来ていただきました。コミックアーティストのラサ翼さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
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 はい、コミックアーティスト、
うん、確かにそこが気になりますね。
かっこいいね。
はい、
なんかね、まあ、まずはコミックアーティストとは何ぞやっていうところをラジオ聞いてる方も思うと思いますので、どんなことをしているのかとかコミックアーティストとはっていうところをまずちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど。
はい、
はい、
私は、はい、こういう絵を描いてるんですよ。
ほうほう。ユーストリームでご覧になってる方はちょっとね、今日実際に描いてるイラストのポストカードにしたものをね、うん、持ってきていただいたので、はい、ぜひね、ラジオで聞いてる方もちょっと見てみてもらえたらなと思いますけど、かわいい、なんかふんわりした感じの。そうそう。
で、じゃあこれ漫画っぽい絵柄で、うん、じゃあイラストレーターじゃダメなのかとか、はい、漫画家じゃダメなのかっていう話なんですけど、はいはい、イラストって何かコンテンツの本体があって、はい、それの図解とか説明のためのイラストじゃないですか、うん、やっぱり、
はあはあはい、小説の挿絵とか、
うんうんうん、
はい、
そうじゃなくて、私は絵を描いてて、その絵柄が例えば印象派の画家とか、うんうん、他にもなんかいろいろな画風の画家がいるけど、私は漫画っぽい絵を描いてるアーティストなんだっていう、そういうことなんです。
なるほどね、はいはいはい、
分かりやすい、
分かりやすい、確かに
説明が超うまい。
ありがとうございます。
はい、
大きく言うと画家さんやってことですよね。
カテゴリーの中ではその画家になる、
画家の中のそのコミックっていうものを主要にしたアーティストさんってことですね。
う
ん、
そうです、う
ん、はいはいはい、
はい、ね、普段そのここでイラスト描いてるとか、ラサさんの絵はここで見れるとかみたいなのってあるんですか。
はい、時和街の、うんうん、なんて言ったらいいんでしょうね、あそこブリザーズスクエア
場所、
はいはいはいは
い、田町の交番の斜め向かいですよね。
交差点みたいになってるところ
です
ね。
そうです、アニメイトの向かいとかそんな感じの、
うんうん、はい、アニメイトの向かい
で、ね、でちょっと斜めってる中がすごくよく見やすいところなんですけど、
はい、
そこが街中リンクっていう施設になっていて、うんうん、そこに グッズを置かせてもらってたりとか、うん、日曜日ごとにイベントをしてたりします。
へー、うん、街中リンクっていうのも正直あんまり聞き慣れないというか、そのラサさんみたいにこうイラストとか漫画とかのを描いてる人たちが集まってるみたいな感じですか？
いろんなアーティストさんいらっしゃいますね。なんか普通にアクセサリーとかの作家さんも出品したりされてますし、はい、
アシャミンは何なの？あ、すごい知ってる系
、はい、そうですね、割と街中リンクさんは、うん、あの職場も近いのでよく行ってます、うん、はい、絵も拝見したことがあります。
今日すごかったですもんね、ラサさん来た時のテンション。
そうなんですよ、あの街中リンクにもあの、うん、絵を描かれている作家さんが来られるよって聞いた時に、うん、もしかしてあの人かなっていう、ずっとワクワクしてて、で持ってこられた絵がまさにだったので、あの後でポストカード買うのでサインくださいってお願いしました。
なんと
そうなんですよ、本当に可愛らしい絵が飾ってあるんです。
そこであの大きい絵とか結構額縁サイズとかのも飾ってありますよね、そこで、ぜひねあの見に行ってみていただけたらなと思うんですけど、
大きい絵が A4 サイズぐらいなんで、うん、今100均だと A4 ぐらいのなんか枠があるじゃないですか、あれに入れられるので、はい、ぜひぜひお家に1枚
あーなるほど、イラストをね飾っていいね。
確かに、
ほんまになんかね、なんていうの、ほんわかこう、
ほんわかですね、
女子がすごい好きそうなね感じの画風というか、はい、なんですよね、うんうん、で、イラストとかこういう漫画の絵っていうのを描き始めたのっていつぐらいなんですか？
本当に幼稚園ぐらいの時に親が、うん、はい、その昔はあの、はい、個人情報保護とかなかったから、はいはい、電算室の紙をバサって持って帰ってきてたんですよ、千枚単位で、でこれ何してもいいよって言われたら書きますよね。
あ、なるほどね紙に書いて、
紙のなんか裏とかそんなの使っていっぱい絵描いて、
小学校の時もテストの裏が全部絵描いてましたからね。
へ
え。でもテストの裏に絵描いて、うん、描きますよね。あのでも僕ショックやったんですけど、はいはい、昔ポケモンがめっちゃ流行ったんです、小学生の頃。
ああ世代的にそうです
ね。でテストババッと終わらして、うん、裏に僕人影描いたんですよ、うん、そしたら先生帰ってきて、先生ね、はい、わざわざ色塗ってくれてるんですよ、ただその先生なぜか何を思ったのか青色塗っててめっちゃ気持ち悪かったんですよ。
違う先生には人影の色は分からなかった、
人影知らなかったんですよね。
やけど長井くんがせっかく描いてるからと思って
色塗ってくれてたんですよね、うん、めっちゃ関係ない話どうです
でもそんな小さい時から、
うん、
はい、イラストを描いてて、
で漫画を描こうって思ったのは、うん、小学校の時に漫画部に入って、
うん、
で描き始めて、
うんうんうん、
中学校の時にはもう今使ってるペンネームでなんか同人誌みたいなのを作って、
はい、
内内にこう、うん、10人ぐらいのサークルを作って、
はいはい、
学校で、
はい、
うん、
自分たちで作って、
すごい。
その時からもあの小さい頃から画風というかそういうのは変わってないんですか？それも結構大きく変わってるんですか？
割と他人に影響されやすいんで、その時好きだった漫画家さんとかに結構、でも路線はあんまり変わってないと思います。
あ、いわゆるそういうアニメだったりコミックの近い感じの、
可愛い女の子を描いてる。
確かにそうですよね、今のポストカード見ても、うん、女の子しかいないんですよ。
ああ、そうだね、
うん、
いや、あの男の子を、うん、もう描くんですけど、男の子を描いて画面の中に構成するのが難しいんですよ。
違う、どういうことですか？
だって縦長いじゃないですか。
縦長い、まあ、その上背はありますからね、その分。
そうですね、
多分男の子だったら入ると思うんですけど、うんうん、
男の人ってなると
難しい。
あ、なるほど。女の子みたいにこういろんな構図というか、そんなんがあんまりできにくいってこと、うん、
あと女の子だったらここに空間が余っちゃったからお花入れとこうみたいなことができるんですけど、
うん、
男の人でなんか空間余っちゃったからここ何か入れようってなったら
足していく
の難しいですよね。
なるほど、うん、
おお、なるほどね、
うん、なんだろう、確かに話しょっててもちょっとんってな
るよね。
それはね、少女漫画でもなかなかないですよね。
そういう 結構技術的なじゃないけど、
まあいろいろあるんですよ、
いろいろ事情がある
んで、ね、男性を描かないわけじゃないんですよ、うんうんうん、この間具志堅描きましたよ。
具志堅さんどうしてそのそう
状況が全く想像がつきませんけど、
なんかみんなでオリジナルキャラクターを作って参加するゲームに参加してるんですけど、うん、みんな絵を描いてくるんですよ、うん、で描けない人は描ける人に頼んで絵を用意したりするんですけど、はい、別のなんか知り合いが友達に絵描いてって言われたんだけど、巫女服のことしか言われてなくて、うん、もう具志堅が巫女服着てるところを描いてやろうかと思ったって言ってて、
そこの発想がもうすでにわからないけれども、うんうん、
でそれ聞いたら、うんうん、俺もって言って、そのそこに参加してた絵描きがみんな具志堅が巫女服着てるのを描き出して今ありますよ。
ちょっと見たいですね、
見たい。
どういうことそれ。
いや
最初に言い出した人何だったんでしょうね。
すごい組み合わせですね。
それは何ですか、で今なんか大きいノートみたいな、
絵描きのあの
ネタ帳的な、
すごい。
やっぎょい、
うわ
すごい、あのねごめん、俺ねてっきりあのポストカード的にそのすごい可愛らしい絵を描いてらっしゃったから、はいはいはい、なんかそのデフォルメされたやつやと思ったら、はいはい、えらい写実的ですよ
ちょっとユーストリームご覧になってる方、あのちょっと見せてあげた方がいいと思う。
マジですか、これ見せられないようじゃないですか。
いや大丈夫、ちょっとね、あのね、うまいもんだって。
うまいですね、
こんな感じ、
すごい特徴が、
あのガチの似顔絵ですね、本当に、うん、
あ、ガチの似顔絵も描きますよ。
でもいいですね、
そうですか、
幅広いですね、その、うん、あくまでも、うん、こういうコミックアーティストっていう肩書き上、まあ、そういうあの可愛らしいデフォルメされた、
ね、
そう、うんうん、絵が多いのかもしれないですけど、うん、そういうね似顔絵とか描いてもらえるんやったら、うん、ね、すごいいいじゃないですかね。
似顔絵はあんまり似顔絵っぽくない似顔絵なんですよ、
うんうんうん、
なんか肖像画っぽい感じ。
あー、なるほど、うん、
あんまり似顔絵だから特徴を、
はいはい、強調しない、
うんうんうん、
でもそっちの方がちょっと欲しい、
言った通り写実的な感じ、
うんうん、
そ
う
ね、いいじゃないですか。
すごい、
ちょっとあとシワの本数を減らします。
あ、
素晴らしい。それはね、それはお母様方はいいと思う。
あー、なるほどね、うんうん、そこまでね、やっぱリアル見たくないですよね。
こんなにあるかしらってなるからね。
写真に写ってる自分じゃなくて、うんうん、自分で鏡見た時の自分見たな。
はいはいはい。いやー、すごいですね。
幅広いですね。
幅広い、本当にいろんなタイプの、
はい、普通の絵ものご依頼も受けてるんですけど、最近そういう似顔絵も受けてて、はい、街中リンクの方へ来ていただくか連絡していただければ似顔絵描きますんで。
そういうなんかイラストの依頼みたいなのも随時受け付けてるんですか。
そうです、はい、受け付けてます、
今まででそれはっていうびっくりした依頼みたいな何かありますか。
私はあんまりなんか依頼者さんには恵まれているので、うん、まともな依頼しか来たことがないんですけど、
どんな依頼があるんですか。
やっぱりキャラクターイラストの一枚ものじゃなくて、
はい、
このキャラクター、自分が作ったキャラクターを絵にしたところを見てみたいとか、
あ
っていうのもありますし、はい、私がずっとやってたのはそれで、高校の時から、
うんうんうんうん、文章を書く人がいて、 そのイラストを
書く。あ、なるほ
ど、ね、なんか他の人が考えてる世界観の中に入っていて、こうカメラ持って入っていて、
はい、あ、撮ってきて
君が考えてる世界観の中の写真撮ってきたよみたいな感じで。
あ、素敵。
それはいいね、
嬉しいですね。
でもあれです、うん、それこそ本当に自分が書いて、うん、まあ、それやったらただの普通の小説ですけど、うん、そこに絵付け加えたらちょっとしたものライトノベルじゃないですけど読みやすくなったりするんじゃないですかね、
う
ん、やっぱり、
うん、これからそのお仕事の依頼とかしたいなっていう時は、その連絡先みたいな、そのさっきの街中リンクに直接っていうのもあると思うんですけど、連絡先ってここで教えてもらってもいいですか。
連絡先、
うん、何かホームページとかブログみたいなものとか、うんう
ん、ありますけど、さっとは出てこないですね、
うん、おお、なるほど。じゃあ
後でリンク貼って
ますか。お星様になりましたのホームページからリンクを飛ばそう。
そこがホームページです、
はい、です、
はい、じゃあお願いします。
はい、技術の人がなんかしてくれて、はい、いつもながら
投げた
投げた。
でもね、すごいね、今お話聞いてたんですけど、すごい、なんていうんですかね、 めっちゃ川内さんが、はい、まあ、他人行儀にやってるけどめっちゃ知り合いじゃないですか。
それ言っちゃう。すごい頑張ってあのインタビュアーをしていたのに。
いやそうじゃなくてやっぱりね、あの、うん、どうやらお知り合いのようじゃないですか。
そうなんですよ。
それでよりパーソナルな部分聞けるんじゃないかなと思って。
いやあのね、その高校生の時に、はいはい、高校生の時って高校のまあ同級生で、はいはいはい、同じ部活にね所属して
た。何部ですか。
文芸部と理学部と
理学部
あったんですけど、
はいはい、
まあね
両方被ってたね。
そう、両方2人とも兼部してたから。
そうなんですか。
そうそうそう入ってたんですけど、はいはい、そのもう本当にね、うんうん、あのその時からラッサさんのファンなんですよ。
はっきり言いましたね。
それ初めて知りました。あのシャイやから言えないから本人にはね。高校の時とかもその文芸部で武士とか出すじゃないです
か。あもちろんもちろん、学祭用にね、
とか小説書いたりとかっていうのをするんですけど、うん、ラッサさんが書くカットが楽しみで楽しみでしょうがなくて、
その頃からやっぱり絵をずっと書かれて
た。そう書いてて今みたいな感じこうふんわりした絵とかすごい好きだったんですけど、はいはいはい、じゃあその時にもう自分もその時はこう描いてるわけじゃないですか。絵はあんまり描いてなかったですけど、うん、そう文とかも描いてて、うん、なんでこんなに上手くなるのかっていうのをどうしても聞きたかったんですよ、はいはい、コツみたいな練習とか。
いやでも聞いたことないですよ。
ん何か
質問を受けたことはないですよそれ。
そうだって聞けないじゃん、怖いじゃん。
カメラギさんちょっとねこうあのなんていうんですか、公のメディアみたいなところだとええかっこしようとしていいこと言い出しますから。
失礼。
いや前にこう先輩のパーソナリティラジオのパーソナリティ来られた時も、うん、私すごい尊敬してます今まで言ったことないけどみたいな。
違う、あのね本当にでもそういう流れになりますよ、そういうこと言ってると。みんなが誤解するよ、ラジオ聞いてる人が。
誤解じゃないんじゃない。
違う、本当にあの、ね、確かにラサさんに高校の時に言ったことはないけど、
はいはいはい、
でもあの
実は秘めてたの、そういう思いを。
そうそうそう。
いやでも身近にこんなに絵の上手な人がいたら尊敬するのは普通だと思う、うん
ね、もう自分描かなくていいかなと思いました。
え、カモリさんもでも文芸部で描いてたんでしょ何か。
うん、その時はあれですよね、持ち回りで表紙の人、中表紙の人っていうのをやってて、
今川内さんが描いた文とか絵とか残ってない
んですか。わーわーわー
わー、家にはありますけど、わーわーわ
ーわーわ
ー、どんな感じだったの
な。ないないないない、もう抹消します。
高校の時のね文章とかね、秘密秘密ですよ、う
ん、ちょっと痛々しい部分もありますもんね。
あるよね、そういうのってね。中二病的なのをこう引きずっていたりするよね。
あ、なるほどね、はいはいはい、そこはまあ置いときます
そう置いとこう。あ、ソーシャルストリームで、
はいはい、
あ、これ何じゅんさんがやってくれたんですか。ラサさんのピクシブを発見したっぽい。
ありがとうございます。全然動いてなくてしょんぼりなピクシブですけど。
そうなんや。ソーシャルストリームの方に、ね、見てもらったリンクいけるようになってますので、そっちもちょっと見てみてください、はい、街中リンクの方もね早速貼ってくれております。
ありがとうございます。
いや、技術さん働きます
ね、 早いですね。
仕事が早いね、腕腕ってあざます。はい、まあでもさっきねそのお仕事のお話とかもちょっと聞いたんですけど、その街中リンクのところで、まあ、イベントをしてるみたいなことも言ってたじゃないですか、はいはい、それをなんか今後のやつとかをぜひ教えてもらえたらなと思うんですけど、
はい、なんかね時和が行って、日曜日の方が街、はいはい、なんか人通りが少ないらしいんですよ
平日より。
そうびっくりしますよね、
休みの方がね商店街って多そうですけど、
ね、
人が
そうですね、
うん、休みのが少ない
で、なんか活性化のためになのかな、うん、日曜日にイベントさせてもらってて、
う
ん、
あーはいはい、
なんか壁に立てて大きい絵を描いて、はい、ライブペイントみたいなのとか、今日も誰か
がやってる、
誰か
がやって
る、具体的に言うと名前出しちゃっていいのかな、
いいんじゃないですか、
ね、千岡さんと二谷さんっていう、
はいはい、それも県内の、
そうです、二人とも漫画描いてらっしゃる方で、
はいはい、
今日は、デジタルライオペイントって言って、
ほう、
CG、お絵描きソフトで絵を描くのを大きい画面に投影しながらやってる、
はい、あ、描いてる姿が見えるわけですね。
そうです、
そう
です、パソコンで絵を描くところってなかなかこう見れないと思うので、うん、
見れない
ですね、面白いと思いますよ、
うん、はい、ぜひ
ぜひ、
はいはい、
そんな感じのと、うんうん、あと夏休みのワークショップをします、
う
ん、
ほう、
ワークショップですか。
そう、ね、はい、もう子供たちは夏休み
で
ね、
そうですね、
うん、こんなチラシを用意してあるので、
ほうほう、はい、
そうですね、街中リンクとかあの辺りの公共の施設に、
うんうん、
配りに行く予定なので、
はい、街中リンクの公共の施設、はいはい、
トキワ街周辺の、
トキワ街周辺、うんうん、あとアニメイトとか、ほうほう、置かせてもらえたらだけど、
置く予定なので、
置く予定です。
チラシをぜひ、
は
い、
内容的には、うん、中学生以上を対象にして8月中の毎週月曜日と木曜日にイラストとか漫画を、うん、書いてみよう、書くときなんかほぼ月っきりで私いるから何でも聞けるよみたいな、そんな感じですよ。
なるほど、
本当にワークショップですね、
うんうんうん、プロのアーティストからお話を聞きながら書ける的な、
う
ん
う
ん、
ただあの、はい、これをしようっていうような宿題みたいな、うん、課題みたいなものは出さない予定なので、はあはあ、そこはあの何かがしたいんだけどこれどうしたらいいっていうようなある程度は自分で考えてもらわないといけないなっていう、う
ん、あ、じゃあ今までノートにずっと鉛筆で書いていたけれど今度はちゃんとした紙にペンで書いてみたいっていう人にはうってつけの感じ。
そうですね、うん、はい、そういう時だったらこういう風な紙にこのペンで書くと書きやすいよとかいうことだったら教えてあげられるし、
はい、色塗りしたいけど何で塗ったら自分のものに一番近いんだろうとか、うん、そういうのを教えてもらえるんですね。
結構そういうのってどこに聞いたらいいか分かんない
んですよね。
なんかピクシブにも講座のイラストっていっぱい載ってるんですよ、はいはい、何をどう塗ったらいいのかって、はい、でもそれを見ても分からないっていう人はやっぱりいらっしゃって、うんうん、そういう人が聞ける場所があったらいいなって思って、うんうんうん、
ですね、
毎週、月木っていうのは毎回参加しなくてもいいってことですか？
はい、あの、ですね、2時間が1つの単位になっていて、はいはい、まあ、1つの単位から参加できます全然、うんうんう
ん、毎週、月曜木曜の何時から何時ですか？
2時から4時までと4時半から6時半まで、
うん、
その時間の中 で,
中で、
まあ、1個から OK とか、 1個からその1日から OK、は
い、それはど参加するためになんか事前予約みたいなの。
そうですね、前日までに予約していただけるとあの参加人数0人の時は私休むので
なるほど、
なるほど、
そりゃそうですね、
はい、
うんうん、予約していただいて前日までにね連絡をして参加してください。
はい、あの連絡先というか、
うんうんうん、そうだね、はい、連絡先がチラシの方にも書いてあるんですけど、うん、街中リンクの店頭電話、うん、メールで受け付けておりますので、
うんうん、はいはい、電話番号をちょっとじゃあ聞いておこうかな、
はい、電話番号は、はい、087-887-6554 です。
はい、こちらまでご連絡して予約の上参加してもらえる、
はいはい、
ちなみに初めて絵描きたいなって思った人はどんなものを準備していったらいいですか？
そうですね、とりあえず白いノート、
白いノート、
無地とか、
うんうん、あ、
できれば
落書き帳みたいな、
落書き帳みたいなのと、はい、うんうん、あとはまあ普通の筆記用具ですよね。
あ、自分が描きたい筆記用具を持って、うんう
ん、はい、
はい、いいですか？
なるほど、
うん、あとはそれぐらいですよね、
うん、
もう何もかもアニメイト頼りなんですけど、
うん
うんうん、画材が必要になったらアニメイトに買いに
行
った
ら、はい、
確かに
あとなんか多摩地の方にもアートセンター四国って言って画材屋さんがあって、
はいはい、
なんか行ったら買いに行けばいいんじゃないかな。
なるほど、これ描いてみたい、じゃあ買いに行こうみたいなのができるの
すごいですね、それ街中の強みですよね、
うん、確かに、
うんうん、
ぜひねちょっと参加してもらいたいなと思いますけど、
あ、漫画、うん、漫画を描くっていうコースがあって、うん、コースっていうか木曜日は漫画の日なんですけど、
うんうん、
原稿用紙はあの40枚入りとかだったりするんで、うんうん、自分で買うと1枚から販売の予定です。
あ、うんうん、そうなんですか、
行、
うん、
ったらじゃあ、
はい、
そこで少ない枚数というか、少ないにたくさんはいらないなっていう、
確かに中学生高校生となるとお小遣いの範囲では、
そうだね、
40枚入りか高いなってなっちゃう。
40枚ってなかなか使い切りませんよ、
うんうんう
ん
うん、
なるほど、
はい、中学校の時に結構苦労したんですよ、
う
ん、
あ、使い切るのに
使い切るのに
うんうん、うん、へー、すごいな、なるほど、ぜひねちょっといろんな方に参加してもらいたいと思います、
はい、
はい、これは、年齢もう一回聞いていいですか？
対象年齢が、うん、対象が中学生以上で初心者から中級者まで、
うん、
ものすごく うまいけれど、いや来てもらっても全然構わないんですけど、うんうん、あんまり上手い人に来てもらっても私何も言えませんよって
あ、それで中級者まで作
るあの得るものないよって
控えめな感じなんです
。そうなん
ですねなるほど、ぜひこちらもね、あのお星様のホームページで何かかんか見れるようにしておきますので、ね、情報を
ありがとうございます、
は
い、
ぜひ参加してください。なんか夏休みの課題じゃないけど、うんうん、なんて自由研究的な、
あ
なんかね
夏休み、ね、
そうそう、こんなん書いてみましたみたいなのね、うん、中学生の子とかいいかもしれないですね、うん、はい、
イラストレッスンの月曜日の方だったら、うん、多分あれ大丈夫ですよ、は
い、どれ
何
宿題の絵、
え、美術のなんか課題みたいな、
ね、
あったあった
ポスターね、ポスター
あった、
あった
コンクールに出すやつとか、
ありましたね、
スカリグラフィーのなんか宿題みたいなの出た気がする、
すごい、何す
ん、いや、あったんですよ、これ書いてこいって
言われてるなるほど、
だから月曜日がイラストの日で木曜日が漫画の日なんですね、うんうん、はいはいはい、
なるほど、じゃあ自分の好きなこと
ですね、
に参加してラサさんにいろいろ相談しながら楽しんで書いてもらえたらと思います。ぜひね行ってみてください、
はい、ぜひ行ってください。
はい、ソーシャルストリームの方でねラサさんのツイッターもさらされてますけど、
あ、ツイッターも動いてないですよ、あの主に動いてるのは
これ合ってるの、ラサ翼っていうやつ、
ラサ翼で、うん、あのうさぎのアイコンのやつで合ってると思います、
うさぎのアイコンのやつかな、うんうん、うん、らしいです。ちょっと見てみて、動かしなよこれを切る、
うん、
動かしなよ、
はい、
ティッケシバタカ、うん、です、見てみてください、
はい、
はい、いや本当にね、あのお近くに住んでる方、高松の方はぜひね、うん、町中リンクちょっと遊びに来てもらって、
そうです、ね、
実際にあの生でラサさんの絵見てもらった方が早いと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
そうですね、なんかパソコンの絵はパソコンで見ること前提なんで、うん、やっぱりいろいろパソコンで見てもらった方がいいんですけど、
うんうん、
水彩の絵だったらな 原画を見てほしいなって思いますね、
取り込んだデータじゃないんだと、
そうそう、
やっぱり生で、
ね、あの透明なつぶつぶを上に敷き詰めてある絵とかがあって、そういうのはもう触ってほしいぐらいなんですよね、
本当に直にその近くで見ないと分かんない、
はい、
はい、
ぜひちょっと街中リンクね、うん、行ってみてもらえたらと思います。ぜひお仕事の依頼もしてください、
はい、ります、
はい、もうお星様がすごい押しますんでこれ、
はい
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということでね、まあ、いろいろあのお話を聞いたんですけど、まあ、ワークショップはリーのお仕事もねして、いろいろこう依頼を受けてくれるということですので、ぜひ皆さん、参考にしてみてください。今日はね、ラサ翼さん、コミックアーティストの、ラサ翼さんにお越しいただきまして、お話をお聞きしました。ラサさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上、星様通信2のコーナーでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。NJ でハッピー研究所。
先生の恋愛二次方程式。はい、重苦しく始まりましたこのコーナー。
久々の
何このコーナーって話ですよ。聞いてる人からしたら何なんその今作った感のあるコーナーって前からあるんですけど、
ね、ありますね。
半年ぐらい前から
そうですね。
ありますね。でも2回目ぐらいじゃないですか。
もう流行ってもう記念すべき第2回目のコーナーということで。
っていうか先生が来なさすぎるんですよここ最近。
そうですね。
ね、日曜日忙しいよやっぱり、ね、
忙しいんですか。大変じゃの社会人、
ね。もう夏休みですからね世間一般で、ね、もう宿題ありますよ、はい、みんなやってますかちゃんと宿題終わらしてますか。
宿題。
花の絵とか。
花の絵。
ない。
ない。
工作とか。
ない。
なんでないん
だ。でもね最後まで残すタイプでしたね。
残すタイプでしたね。
工作系はドリルから先やっちゃうタイプでしたね。
まああながちねまあわからんでもないです。はい、というわけで、はい、珍しく一通だけお便りが来ております、
はいはい、
この休んでた間に
これほんまに ね
ずっと待ってたんですよ。
ずっと前
に
ね、 ですかね。
だから多分もうこの送ってくれた人は多分もう聞いてすらないと思うんですよ。採用されてないじゃんもういいやみたいな。もしかしたらあの 1% の確率で聞いてるかもしれない、
はい、
その南雲さんにね、はい、ラジオネーム南雲さんからいただきました、はい、
ありがとうございます。
初めてお便り送ります。もう初めてお便り送ったのに何の使われもしないっていうかわいそうな扱いなんですけど中3の南雲です。
中学3年生夏休みですね。じゃあ、
ね、本当だね、
うん、4月でクラスが変わり全然知らなかった人と話したりするんですが、うん、女の子の出席番号1番の子がなんか気になります。
おーい、
話してても目見て笑ってくれるし勉強もできて明るい性格でほんま天使みたいな子です。はい、
おい、
恥ずかしいなこれ。ねえ、そこで質問です、
はい、
なぜ人を好きになるとこんなにも苦しいのですか。そこなんていう質問。もっと仲良くなるにはとか。
そうそうそう、僕もそう思いましたね。どうやったらアプローチしたらいいですかみたいなね。
そうそうそう、うん、そこなんて多分心臓病かなんかじゃないのって言われると思う。
ひどい先生。
狭心症かなんかちゃうみたいな。ちょっと病院で見てもらった方がいいんちゃうかな。この胸のあたりが苦しいんだったら、息切れとか動悸が激しいとかそういうものの可能性もありますんでね。私先生としての意見は。
0.01% くらいは ね、 ね、もしかしたらあるかもしれない。
いや多分7割ぐらいそっちだと思うんですけど。
7割は言い過ぎでしょ。
っていうところでね、まあ別にこの質問に答えるつもりはさらさらないんですけど。
なんでないんだよ。
だからもうちょっとそのね、どっちかというとその出席番号1番の子の方を掘り下げていきたいなと思ったり
も
ね。
天使みたいな子なんでしょ。
お便りの使い方としてそれは合っているんですか先生。
別にこの人もそこまで聞きたいわけじゃないでしょ。そんななんかそれは恋だよとかなんか言われてふうとかやね、そんなテンション上がるような子でもないでしょうし、
ね、なるほどね。
ここはね僕がこの賞味のところを探っていくと、はいはい、もうちょっと仲良くなるにはどうしたらいいのかと。しかもねこの夏ですから、
うん、
もう一気に夏っていうのは距離が縮まるシーズンですからね。
縮まったことあります、うん、
イベント盛りだくさんです、ね、
イベントですからやっぱありますね。さあまず出席番号1番ですからね、
はい、
ってことは、
はい、
あー、
いやね、それ、それ、それ、それ、それ、それ、
アイオイさん、
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、
相川さん、
朝倉さん、
待って、待って、
石川さんと、
掘り下げるにしても、もっとあると思う。
なんでですか？
その名前から言ってたらキリがないですよ。
いやでも待って待って、俺らもう妄想せないかんから、うん、やっぱり
妄想せ
ないかんから、どんな天使みたいに可愛らしい子やから、例えばその天使みたいな可愛らしい子想像できんかったら、俺らも入れ込めんからやっぱり。だからちょ この場での名前付けさせて、
うん、
仮にね
仮に
何がいいかで
今一番ならば、うん、
天使みたいなこの名前にふさわしい名字をちょっと教えてくれ。
相田さん、で知り合いに間がいるから嫌みたいな顔ですけど。
そうじ
ゃん。あいつ可愛くねえしみたいな。
やめてくださいよそんなの。間はいないですからねちなみに。
ああそう、
はい大丈夫。なんでしょうねでも。
ああですか。
ああかいいかその辺。
なんかその辺
赤坂、
赤坂さん、
赤坂っていうとなんかすごい元気っぽくないですか。
天使じゃなくて元気はダメ、うんうん、なんかちょっとひ弱な天使
がいいですか。もうちょっとこうふんわりした感じがいい。
ふんわりした。
あ
じゃあもうちょっと真ん中の方ですね。ハヒフヘホとかマミムメモで、
あー真ん中、
天谷広島の外野手でおったんです
けど。いましたけど今関係なさすぎでしょ。
ここ 何でもよくないですか。
天野
なんかさっさと決めようって。
わかりました。じゃあもう一番の子にしましょう。
うん、うん、いいの。一番の子でいいんですか結局
ね。まあまあちょっとよくわかんないのが、この話しても目見て笑ってくれるしっていう、このそれ以外の子は目見て笑ってくれないのかっていうところもちょっとあります、
ね、結構でも中学校の3年とかだと、はいはい、なんかあれじゃないですか、男子の目とか見れなくないですか。
やっぱりこう気恥ずかしいというかあるんですかね、やっぱり。
そう、そこはね、ちょっと男の子と女の子のもう根本的な違いだと思いますね。
あ、そうですか。
めっちゃ失礼ですよ。男子はちゃんと見ますよ、目を。もうジロジロ見てますよ。
なんか中3言うたら恥ずかしくないですか、目があったら。
全然恥ずかしくないですけど。
本当に、
ね、確かに。
そうですか。
うん、
まあね、失礼ですっていうのはまあそう、まあ、分からんでもないですけど
ねえ、で勉強もできるらしいですよ、うん、中3ですから受験もありますから。
そうだね、
これも狙うしかないですよ、同じ高校。
確かに
ねえ、
それはポイントですね、やっぱり。
だからやっぱそこでしょ、話の話題としては、
うん、
も
う
そろそろ夏ですから進路決めないといけないですからね、
うん、あ、確かに、
どこ高校行くのみたいな、
うん、そっからですよね、やっぱり話は、
うん、じゃあ祭り行こうよみたいな
そう、風飛ばしすぎでしょ
突拍子がなさすぎる。
でもやっぱり祭りですよ、もうこのシーズン。
まあね、うん、最大のイベントといえばそこでしょうね。
どうなんでしょうね、このお便り送られてきたの6月ぐらいですよ。
6月ですよ。
だから、もうってことは多少こう進展があったのかなかったのか。今8月ですから、8月前、7月だから、後半やからね、
うん、
あったのかなかったのかです。
そうでしょう、
ね、ちょっと続きで送ってほしいですね、この奈良さんに。
ちょ
っとまあその心臓的なもんは置いといて、もっともうちょっと進展した話を送ってくださいね。
その後ね、お祭りとか、お祭りとかもでもその2人で行くのちょっと恥ずかしいから、みんなで何かとか、
ね、あ、そうですね、
中学生
とかね、中学生やね、そのなんかグループで誘い合わせの上で、
そうそうそうそう、
やらしいなみたいな合コンみたいな感じがそれぞれおってね誰々を絶対誘ってよみたいな、
ね、
女の子が言うでしょ、
でも
絶対言うでしょ、
もう男の子は絶対連れてきてよみたいな。
そうそう、そしたらね、男の方からしたら別にあいつかみたいな
ひどい、
他は眼中アウトオブ眼中かよみたいな。
ひどい、そんなことないですよ、それは。
結構女の子の方が注文多いんすよね、そういうの
男子に対して。そう、なんかあったんですか。
いや別にじゃないですけどこのなんかずるさ加減というか、この天秤でいうと明らかに傾いてるようなこのバランス。
そうですかね、
夏祭りの誘い合わせっていうのはね、
うん、
必ず女の子の方がなんかね、
要求はね、
希望はこうしてこうして、
あ、
ね、男の子の方の希望は大して通らないみんな浴衣着てきてねって言ってもめんどくさいしみたいなね、
う
ん、
あ、浴衣
ね、本当に超可愛い子は呼ばれなかったりします。
そうそうそう、ずるいですよね、うんうん、そういうのは、う
ん、まあ、それはでもまあ気持ちわからないそこに行きますから、ね、視点がどうしても
ね
ね、え、でも明るい性格でほんま天使みたいな子らしいんですけど。
天使みたいな子ってい
た、中学で。
いや、いなかった
っす。天使に会ったことある？
ないです。
ない、
ない、
どうですか。でも先生も結婚されるってことで奥さん天使みたいな感じですか。
奥さん天使ですよ、それ。
マジで？
エンジェルじゃないですか
気持ち悪い。
うるせえな
聞いといて、その反応はね、さすがにひどいと思わない。
奥さん確かに可愛らしい、すごい可愛らしい方なんで、僕も知ってますけど、先生の口から天使みたいな感
じすごい、
一応ね、電波乗ってますから、
ね、長井くんの笑い方がすごいひどいですね。
いや、いいですね、やっぱり、
ね、
結婚は人を変えますね。
まあ変わってないですけど、ね、いつも通りなんですけどね。ねえ、まあ天使みたいな子に会うっていうのはね、もうこの時期だけですよ、うん、本当に。大きくなっていくと天使には会えないです。
あったんじゃないですか先生は。
いや、それはもうたまたまなんですけどね、まあ、僕ぐらいの幸運を持ってないと
なるほど、ね、
奥さん怖いんですか
いや、それは言えないですよ。
聞いてもいい、
それは言えないですね。え
でもいいですね、でもそういう子に会えたっていうのは確かにね、
うん、
会えたってそう思える自分がいいですね。
確かにね、
この後どんな展開が待ってるのか、この卒業までのこの南雲さんとこの先生の二人三脚で頑張って、
そうなんですか、
一チーム組んでますけど、
あと半年しかないわけでしょ。だって、まあ、高校どうなるか分かんないです
よ
ね。
そうだね、
そうそうそう、それもね、この番組とかこのコーナーで、
あ
の、
追っていく、
追って応援していきますんで、
ドキュメンタ
リー、ぜひ続き送ってくれないと、もう打ち切りですから、この時点で
こんなコーナー自体打ち切ろうとしないで
もう他の人も送ってくださいよ、こういう内容ね。こう天使、こんなとこで天使に会いましたっていうやつ、
ね、何それこんなとこで天使会いました
先生 便の募集の仕方がねお便りがあんまり来ない一因じゃないかな。
ちょっと難しすぎるんかな、
うん、ちょっとレベルが高すぎると思います。
なるほどね。じゃあみんなの理想とする女性の像を送ってくださいみたいな
そうですね、まあ、あ
それがぶっちゃけ天使
そんな感じ
だったらどんな天使かってことですから、
はいはい、送りやすいかなと思いますよ、ま
あ、じゃあ第1回目の募集は顔のパーツでお願いしますね。例えば目が釣り目の方がいいとか
垂れ目の方がいいと
かそういうので構いませんから、まあ、多分募集かけたところで来ないんですけど
ひどい
いや来てほしいですよ内心 ね、
ね先生はちなみにどうなんですか
目ですか。まああんまりパッチリしすぎてるのはそこまで好きじゃないですね。
パッチリしすぎ芸能人で言うとどの辺
それ芸能人でっていうのがねこの例えば難しいところなんですけどね。僕画家ですから絵描かないとやっぱり分かんないんでね
画家なんです
よ
ね
ちょっと中級者レベルなんでね。
あのねリスナーさんでね先生の画力を知っている人はね何と思ったと思いましたよ。
でも未だに先生の画力見れますからねホームページで。
そうだよ
あの初期ところ4コマ入ってますからね、
うん、あるから、ね、あれ先生作だからね実は、うん、
まあ
やっつけもやっつけですね
時間がない時はああいう絵で勘弁していただきたいんですけどね。
本気で描いたらすごいんです。
もう本気で描いたらねすごいですよ。人とか描けないですから。
え？
え？
何
人描くのって難しいですよ。
まあそれ難しいですけど風景になっ
ちゃいますね。
風景難しいですけどもう先生の言っていることがわからないです今どうしよう。
久々すぎてちょっと噛み合わないんですね
先生と。
なるほどねちょっとズレがありますね。やっぱ平井さんぐらいいないと僕の横は
もうほんとねほんといつ来ても言いますよねそれを
ね、平尾さんも平井さんもお互い大好きですからね。
大好き
そうなんですよ、ね、だからこの南雲さんもこのぜひ続きをね、うん、あのこれに懲りず送っていただ
き懲りるかもしれないっていう自覚はある
んですまあ、ね、ぶっちゃけこんだけ放置しましたから
天使、うん、どんな顔立ちで、
うん、そうそうそう
何部に入っててとか、うん、どんだけ勉強ができてとか、うん、要するにもちろんパーソナルの部分教えてほしいですね。
さすがにちょっと個人が特定されるとまずいんで
それはもちろんもちろん、
まあ、どこにでもありふれた情報で構いませんのでこの続きをぜひ送っていただけたらと思います、
うん、お星様で応援していきます
ね、 ね、まあ、僕が応援しますんで、はいまあ、皆さんはそこまで応援しなくても
なんでなんでよ仲間に入れてくれたっていいじゃないですか。
このコーナーちょっと僕のコーナー
じゃあ来てくださいよもうちょっと。
わかりました頑張ります、
ね
ね、はい
お願い、
はい、お
待望の
天使の声が聞こえましたよ今
呼ばれて飛び出て
大魔王じゃないですか天使じゃないじゃないですか
間違いだ何でしょうい
や別にそこまで
いやモッティにあのマイク渡されたんで
しばらくじゃあ目を止めんだよお楽しみください。
どうですか天使会ったことありますか天使さん。
天使はいやまあ常に会ってますよ。
どうですか同じ天使から見て天使っていうのは
同じ天使からあまあ同じ天使から見て天使なんでまあ普通ですよね。
あやっぱり
当たり前というか
あもうそうですね、じゃないとおかしいですよ、
ね、そうですねやっぱね、うん、真逆だったらやっぱりおかしいんで何で黙るんですか。
いやこうもうちょっと話を広げてくれるかなと思った
いややっぱそのやっぱ天使
いるじゃないですかそこ通路のところに
ねえいますよ、
ね、え
よく寝てますよ、
ね、
今起きました
あ
俺のことみたいな
あもう
呼んだ
天使ってのはねやっぱ子供のことですよ、
うん、そうだ ね
今は天使なんですけどね
ね
泣くとこれがっていうやつ、ね、
まあこんな感じでね
全然盛り上がらなかったですけど大丈夫でしょうかそこのコンビ
僕もう終わろうとしてたところに入ってくれた
んでいやちょっとあの急に言われたんで、うん、ドキドキしてます
あなるほど
ね
まだ本調子じゃない。
あとちょっと業務連絡で
業務連絡
モッティが、
はい、
永井くんに、
はいはい、
お前練習の成果出てねえじゃねえかって言ってました。
何の練習の成果ですか。
永井くん何を練習したんですか。
いや前あの、はいはい、メガネ男子ロマンス的な感じで練習したじゃないです
か。あそういうことね確かに。
僕はその気持ちを永井くんに今日ね
あ託してあるのに、
はい、託してみたものの全然あのねその成果が
何の話ですか。
使えねえっていうことです。
何の話何の話
あれ僕たちのあのコーナーは
あーありましたありました
なかったことですかあれ。
いやいやえそのどういうことですか詳しく詳しく
あのこの質問のためにあのね先生がいないから、ねうん、なかなか我々のねそのメガネ男子があのその質問を受けきれないんじゃないかということであ、はいはいはい、あのメガネ男子ロマンスでちょっとね、
はいはい、
そのフレンドリーマッチを開催したわけじゃないですか
事前にね
事前に、
うん
まあ、その成果が全然生きてないんじゃないかということでね
本当ですかって何ですかその生きてたと思っている
いやそのなんていうんですか、うん、いいアシスト出してませんでした。
まあシャミのこの反応が
オウンゴールですよ。
オウンゴールもゴールですからね、同じですよ。
そうか、うん、ゴールに入ったことにはまあ間違いない。
まあ、何もねこちらでその練習の成果がね感じられるプレーが全くなかったっていうことで、モッティがねもう今本当に舌打ちしかしてないです。
最近ね、あのコントロールルームがね、うん、永井くんに厳しめですよね。
厳しいね、や
っぱり。なんか永井くんに対していつも怒ってますよね、そっち側がね。なんか
やっぱりプレーのねその精度が目立つんですよね、うん、そのタイムランですね。
ごめん、俺結構、うん、あのその目立つポジションにおるからやと思いますよ。
あ、見えちゃう、うん、
そうそうそう、
目立っちゃう、
そう目立っちゃう
らしいですよ。
それもあるかもしれないです、ね、
そう、う
ん、でもそれぐらい我々の期待がねその高いっていうところ、
そうそうそう、頑張って長いくんっていう話。ちなみにメガネ男子ロマンスのコーナー、先生もメガネなんで入れるんで。
あ、新内か。
そんな感じ
で、これ新内登場したわけですね。
そんな感じで 3人でやってもらう感じで今度から行きたい。
もう二等兵レベルでいいですもん。
いやいや、あの前線で戦って、
二等兵ですね、明らかに。いや二等兵ですね。OK じゃないですか。突撃兵ですよ。
突撃してください。いや、
それをね、
う
ん、まあ
そう、新コーナーができるぐらい先生が来てないってことですよ。
そうですね、知らなかったです、その新コーナー。
聞け、
聞いてすらないっていうね。
うん、であのそもそもなんですけど、はい、この今回の質問に答えれてないんじゃないかっていう。
どう、最初に答えたよ、
言ったじゃん、
心臓病の話。
ほら言ったじゃん、コントロールルームが怒ってるよ先生。
わかるわ、これなんかあのあれですよ、ポルノグラフィティの曲とか聞いてくれたら答えがわかります。
あ、確かにちょっとね、そうここではちょっと全然
喋、ね、れないんで、ね、流せない著作権の関係で、はいはいはい、だからそっち聞いてください。スタヤとかあのゲオとかで借りれますんで、ぜひ、
はい、ミュージックなんとか
みたいな、そうそうそう、なんとかアワーみたいな、
恋する何々ちゃん
みたいなやつがあるやつですね。
なんとかウサギちゃんみたいな
的なのを聞けっていうことです
かね。 そう、そのあたりになんかこう、はい、なぜこうなんちゃらかんちゃら好きになれたのか、なんか、
うんうんうんうん、
それはね、はい、多分なんかこうその後言ってくれると思いますんで、
もうねごちゃごちゃごちゃごちゃ、もういいですもん、
はい、はい、というわけであの、うん、ぜひこの続きを絶対送りますね、
お待ちしてます、
もう命令ですからね、よろしくお願いいたします、
はい、
以上先生の恋愛二次方程式のコーナーでした。
お送りしてきました可愛ねぎさわこの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便り、普通おた、番組へのご意見ご感想など何でも構いません、どしどしお送りください。宛先はすべて同じです。お便りアットマークやなスター .com までお送りください、ホームページのメールフォームも使えますのでそちらもぜひご利用ください。失礼、
はいはい、
そして、ツイッターやってらっしゃる方はですね、アットマークやなスター JP をつけてつぶやいてください、こちらもコーナーでね紹介させていただきたいと思います。なごもさんお便り待ってます
ね。え、
はい、
お待ちしてますってか、もう本当に頼みますよ、うん、もう、ね、絶対送ってください、
ね、なんすんの怒ってる
2ヶ月も放置しておりながら最低や、
本当やで。まあまあでもお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。そして番組最後ですがちょっと告知だよ、
はいはい、
番組を収録しておりますここイートピア香川で、はいはい、8月の1日から18日までイベントが開催されます、瀬戸内国際芸術祭2013の関連事業の一つとしてプロジェクションマッピングの世界デジタルアート表現の最先端というイベントが開催されます。いよいよ8月1日からということでもうちょっとですね、はい、サンポート高松シンボルタワー等4階5階、こちらのイートピア香川を会場にしてですね、プロジェクションマッピングの作品が、7作品、
はい、
同時に見られるということで、なかなかねこのプロジェクションマッピング先生知ってますか？
プロジェクションマッピングってちょっと分かりやすくお願いします。
あのですね、立体的なものにですね、うん、プロジェクターで映像を投影して、うんうんうん、なんかわってする。
どういうこと？ガーマルチョバのなんかあれみたいな感じ
ガーマルチョバって何ですか？
それ知らなかったんですか、
うん、 知らなかったです。あのスクリーンに本当は映すやつを立体的なやつにこう映すことによって、そのものがこう動いてるように見えたりとか、なんか飛び出て見えたりとか。
なるほどね。
そう、そんな感じのアートです。
わかりました、
はい。
今ふと思ったのがね、そのファミコンでマッピーっていうゲームがあったんですけど、
はい、
それをちょっと思い出しました。
多分関係ないですよ。
関係ないらしいです。ダメです。じゃあそんな感じの作品が、あの、まあ、イベントとかだと結構こう全国各地であったりするんですけど、はいはいはい、こんな風に展示会みたいな感じでですね、あの7作品同時に同会場で見れるっていうのはなかなかないそうなので。
それは素晴らしいですね、
はい、ぜひ見に来ていただきたいと思います、うん。あの海外の作家さんで初めてその日本に来る作家さんが、うん、あのいらっしゃるそうなので、ぜひあの日本初公開。
すごいじゃないですか。
そう、すごいん
ですよ。ジャパン初ですよ。
そう、すごいんです。なのでぜひ見に来てください。でそんなすごいイベントなのに入場無料なんで、
は
い、
わお、
わお、さすがいい時。
これも大混雑が予想されます、
ね、そうですね。あの夏休みだし、こう家族みんなでとか、うん、お友達ととか、ぜひ来てくれたらなというふうに思います。香川県でね活躍されているアーティストの方も参加されるそうなので、うん、ぜひ、はい、見に来てみてください。こちらのイートピア香川にて、8月の1日から18日まで、
はいはいはい、
開催されております。お盆明けまでですね、うん、開催してますので、うんうん、ぜひ来てください。おいおい、会期中はですね、休館日なしで、お休みなしで
行きますので
、はい、ぜひ皆さんご都合のいい時間帯にね来てもらえたらと思います。イトピア香川は10時から夜の8時まで開館しております。ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しください、うん、はい。次回ぐらいで、まあ、始まってると思いますので、はいはいはい、お星様のメンバーをちょっとリポートみたいな、
なるほど、
はい、
なるほど
ね、したいと思いますので、うんうんうん、ぜひそれもねちょっと楽しみにしといてもらえたらなと思います。お星様メンバーも楽しみにしてます、うん、これ
ね、僕も来週のね、
はい、ちょっと見たいんで、ぜひ、はい、来てくださいよ先生。次だから
8月の5日にここでなんかフェスタが開かれるじゃないですか、
はい、8月の5日
何のフェスタですか。
え、月曜日ですよね。
え、そう、日曜日じゃなかったっ、
日曜日4日ですよ。
あ、じゃあ4日かな。
曖昧だな情報が、ね、何するんですか。
そこの大型テントのところでね、
はいはい、
ガリフェスとかいうガーリックフェスとか、ね、
あ、はいはい、チラシとかは見たことありますね、
うん、それだけ見たん
ですね。ニンニクの、
そうそう、う
ん
う
ん、
料理のね、うんうん、美味しそうと思って、
あー、なるほどね。
それだけなんです。
それもまあ、あの来てもらったらいいんじゃないですか。
入場無料だし、
はい、ぜひね。その翌週ぐらいです、お星様は。ちなみに
そっちか、
はい、ぜひ皆さん、次回もね聞いてください。次回もあのゲストの方が来ていただける予定なので、ぜひ楽しみにしていてください、はい、次回はね若いゲストが来ます。
ああれですか。
あれです。
あのメンバーの後輩みたいな、
そうが来ちゃう感じです、
ね、
はい、はい、なのでぜひ、まあ、夏休みということもありますので、学生さんに出てもらおうかなということを計画しております。ぜひ、次回もねお付き合いいただけたらと思います、今回じゃあこのあたりでお別れにしましょうかね。はい、川柳さこの星様になりました。最後までお付き合いありがとうございました。ここまでのお相手は川柳と
長井と
あしゃみんと
先生でした。
バイバーイ。今日の川柳。
天使だね。
二次元にいる
川柳。
3回やってそれはない。
モッティより入電です。テイク4はやらないんですかって言ってます。